QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました49歳、車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
1821年江戸時代の後期、小吉という男が仲間11人と現在の岩手県から東京へ、まあ、江戸ですね、船で荷物を運ぶ途中嵐に遭遇、で日本から約3000キロほど南の太平洋で当時ペラホと呼ばれていたパラオ、今のねパラオ、当時はペラホと言ってたそうです。へー、に漂流してしまったと、で一般的に日本とパラオ共和国の交流は日本が委任統治を始めた1919年からとされていますが、この小吉はパラオの漂流から6年後、故郷である岩手県に戻ることができ、パラオへ流れ着いてから故郷に戻るまでの経緯を記したペラホ物語として文字に残したため、これが文献として残る最古の日本とパラオの交流の記録となった。本来であれば200周年を迎えた昨年、記念事業が計画されていましたが、このコロナ禍の影響で式典などは行えず、今年に入って小吉が流された800石積みの船の名前から名付けられた、この船の名前が神社丸という、
神社
の丸という、神社丸物語という、日本とパラオ交流200周年記念動画が公開されていると。でこの動画は11分ほどの長さで YouTube で見ることができるそうです。前半は小吉のペラホ物語を元にしたアニメーション風のストーリーで、後半は現在の日本とパラオとの交流を紹介する内容になっています。島国日本は古代から海上交通が盛んでしたので、嵐で漂流してしまい異国の地にたどり着き、そのままその地で余生を送った名もなき日本人も当然いたことでしょうね、ということです。いました、いっぱい、そういう人は、
そうですね、
あのいろいろ記録が残っております。で、あのただこの江戸時代の、あの海上交通というか物流に関しては、太平洋航路はそれほどじゃないんですよ。この頃日本海なので、あの今でこそ我々は北が上で南が下っていう概念があるじゃないですか、ね、当時の日本人は逆ですからね。南が上です。で、あの北が下です。だからあの地図が逆さと思ってください。だから日本列島がまるで逆さなんですよ。そうしてみると日本海というのが実に交流しやすい場所、内海だしね、ね、で、あの中国とかとも、あの近いし、ね、でそういったことで、いわゆる北前船っていうやつは、その、日本海での交流ということで、だから今でこそほら裏日本っていうじゃないですか、日本海側を、当時は表なんですよ。でも太平洋側の航路ももちろんあったわけで、あるいはその例えばあの捕鯨、そのクジラを、クジラの場合はね、あの今でこそクジラのことを魚だと思ってる人はほぼいませんが、昔はクジラのことを魚だと思ってたわけで、でかい魚だと思ってたわけですよ。でそれをぶんどれば大変に食いぶちがあると、いっぱい取れると言って、まあ、あの盛んに取ってたわけですよ。まあアメリカほどじゃないですよ、アメリカは近代的な捕鯨をやって、クジラを捕まえては肉を捨て、結局油だけ取ってたわけですよ、基本的にね。で日本はその肉は食うわ、何はもうあのひげはゼンマイにするわ、何にするわ、でいろんなもう、あのもうともかく使わない部分はないというか、全て使うんですけど、まあともかくそういうあの船がたくさんいたんだけれど、それが嵐にあって、まあまあほとんどの場合は難破して、それで命を失うことになるんでしょうけれど、たまたま漂流してどっかの島にたどり着く、まあ、有名な人ではあの中浜万次郎という人がいて、あのいわゆるジョン万次郎という人がいまして、でこの後あとロシアの方にあの、ね、アリューシャン列島のアムチトカ島っていう島にたどり着く、大黒屋光太夫という人がいて、でこの人はアムチトカ島だったと思うけど、そこで、しばらく1年ぐらいいたのか、で仲間が次々に死んでいき、でようやくなんだ、あれはその頃のロシアの首都は、 モスクワじゃないですからね、なんだっけ、エカテリーナ女王がいたところの話ですから、
うんうん、
まあそこのサンクトペテルブルクかなんかでしょ、
はいはいはい、
にこう行くわけですよ、
うん、
苦労してで女王に謁見して、
はい、
で頼むから日本に返してくれと、
うん、
頼み込んで、でしばらく待てと、でまああのしばらく経ってから帰ることになって、はい、でまあ、日本に帰ってきたという大黒屋光太夫というこれはあのオロシア国スイムタンとい う作品になっております、
うん、
あの緒方健主演で映画にもなってますけどもね、でだからそういうような人たちがいっぱいいて、実はその逆もあるんですよ、
うん、
その日本にたどり着いてしまった漂流民っているわけですよ、
うん、
ええ、でそれはあの例えば白人も当然いるわけですよ、
はいはい、
黒人もいるわけですよ、はい、いろんなのがいるわけですよ、それで言葉も通じないわけですよ、
はい、
それで何とかしてそこで行っていかなきゃっつって山奥で暮らしてたっていうのはどうもそういう形跡があって、
はい、
それがいわゆる天狗伝説になったりとか、だから赤い顔をして鼻が高くて髪の毛が金色で目が青いっていう、はい、なんだあれだ気持ち悪いっていう、
はい、
そういうのが実はいたりしたっていうのはよく言われてる話ですからね、
鬼とかそんな感じですかね、
そうそうそうそう、でほら食っていくために略奪もするじゃん、
あ
でだからそういうのがさ後にさ、だから大昔からあったんだと思うよ、
はいはいはい、
それがその桃太郎伝説みたいになったのかもしれないよね、
あ、
ということで、まああの木田子さんももともとはあの外国からあのやってきた渡来人だと聞いてますけども
どこからやってきたん
ですか、いやどこがいいですか、どっか適当
に、どこがいいかな、
サウジアラビアとか、
サウジアラビアですか、
名前からするとハワイかなって気がしますよね、
あ、まあまあまあそうですね、名前からしたらそうですよね、
あれ秋田だっけ、イエスキリストの墓があるのは、
あそんなとこにあるんですか、
あるんですよ、
へ
で、あのヘブライ語が、あの元になってる地名があるんですよね、残ってるんですよね、もう月刊ムーみたいなこと言いますけど、であとなんだっけ、エジプトのスフィンクスが見てる、あのじっと見てるのはどこを見てるか、
あれケンタッキーを、
それ
ケンタッキーの方を向いてるっていう、なんか
ケンタッキーを見てるのあれ、
いやケンタッキーフライドチキンが、
視線の先に
ケンタッキーがあるっていう、
それはそうかもしれないけど、そのもっとずっと遠くを見てるらしくて、
あ遠くを見てるんです
ね、でその焦点が合う場所が、恐山だそうです、
へ
え、そんなわけねえ
だ、本当かどうか知らない、
たまたま線引いたら当たっただけじゃないの、
多分そうだと思う、
はい、
でもなんかそうなんだって、
はい、
なんか無理やりあのだからあのユダヤと日本の何かこう結びつきを陰謀論で楽しくこう語る人ってやっぱいるわけですよ、
はい、
まあ話として聞く分には楽しいから俺も面白がって聞いてるんですけれど、はい、まあなんかそういう異国とのね、
はいはい、
交流みたいなねのがやっぱあのそういう面白いエピソードはいくつもあるみたいで、
たまにね都市伝説であの日本にピラミッドがあったとか言ってね、ここはちょっと三角形してるからこの山はもしかしたらピラミッドじゃないかとかね、いろんなことを言ってる人いますよね、
まあありますよ、
はい、
あるいはそのまあもともとそれは、まあ、渡来伝説とかそういうのはいっぱいあるわけで、
はいはい、
それはまあそうでしょう、そのそれこそあれじゃん、もういろんなタブーとなってるものとかいっぱいあるじゃないですか、
タブー、
ええ、例えば明治天皇は山口県出身で、
うん、
であそこのさあの安倍ちゃんとかさ、
はいはい、
あそこら辺の地元の人だって言って、そこでその天皇の子孫だって言ってた人がいるっていう、うん、あるじゃん伝説が、
あ、
ね、であのでそこのさあの近所がさ、
はい、
もうみんなだからあの総理大臣を何人も出してて、
はいはい、
なぜか共産党の昔 の,、はい、あの宮本賢治だっけ、
はあ、
もうそこだとか、
へ
みんなそこなんだって山口県のっていう、はあ、であのものすごい陰謀の話を盛り上げる人でしょ、は
あ、
楽しいよね、はあ、読むだけだね、
はあ、そうですね
本気にするかどうか別として、あの、
まあ、陰謀論のね全てがあの嘘だとは思わないですけど、まあね、100あったら1個ぐらいは本物あるんじゃないかと、うん、
はい、ああ、ね、何がありますかね今陰謀で、
陰謀論
ありそうな、俺はあの日航機123便の墜落のやつにこうのいろんなものはあるなと俺は思って、
はい、
はい、あれがその元々、
はい、
あのね、あの実 験機が突っ込んじゃったとかっていうね、
うん、
あの標的機か、
うん、
標的チャフか、じゃ あ, あれが突っ込んじゃったっていう、
はいはい、
あのやつとかいろいろ話ありますからね、
はい、ね、昔マガジンに載ってた MMR ってあったんですけどね、
MMR、
はい、マガジンミステリーレポーターズってね、 あれになんか宇宙人やったり、なんかあのね、あの人工的に人を製造するとか、いろんな陰謀なのかなんか分かんないけど、そんな容疑さん載ってましたけど、
ね、昔あの月刊ムーで、
は
あ、ペンフレンド募集コーナーで、
は
あ、今から 何千年前に、
は
あ、あのアンドロメダ星雲の大なんとか惑星のなんとかかんとかで共に戦った、はい、戦士を探していますって感じ
で、ペンフレンドで、
うん、思わず応募しようかと思ったから、ね、あの、うん、私がそうですとかっつって、言ったらどうなるんだろうかっていう、ちょっと楽しみなことを感じたことがありますけどもね。
ペンフレンドも、ね、昔の本ってすごいですよね。あの芸能人の家とかがそのままあのなんかあの住所が載ってたりして、そこに、
ね、だって昔レコードにさ、
はい、
あのファンレターの宛先っつって自宅って書いてあったんです よ。昔あったよ、その、あの新人の女性歌手とかで、
はいはい、
あのお便りの宛先って書いて、
はい、
でなんか東京都杉並区なんとか番地のアパートなんとか層何号室とか書いてあって、それもう、うん、ストーカーに来てくれって言ってるようなもんじゃないですか、
ですよね、昔はもう知りたい放題やったから、なんか外で待ってたりとか、あのかね、塔をちょっとガラガラって開けたらいたとか、はい、ね、男がいたとか、いろいろあったみたいですけど ね、はい、
昔番組でそういうのやったことあるよ、
はい、そうなんですか、
うん、あのアイドルの部屋の間取りはこうなっているとかって、ね、見たんかいっていうやつをあの語るっていうのを、しかもよりにもよって NHK でそれやって る、まあディレクターは春菜くんもこの間会ったあいつです
か、あの方が、
まあ、どうやって調べたんですか。
いや、そのアイドルオタクの中の、そのディープな情報網を持ってるやつがいて、うん、
はい、
でそういうのを語れるっていうやつを、
うん、
語ってもらったことがあるんですよ。
そうそう、まあ、個人情報保護法とかなかったから、もうずらーっとあるわけですよ、そういう、う
ん、いやだからやっぱ昔 の本当、はい、我々もそうだけど、テレビは面白かったですよ、
はい、
最近YouTube で、
はい、
なんかしないで X テレビ の,
はいはい、
取りたためてた人がいるんだろうね。
ああ、
であれをそのなんかじゃんじゃん上がってきてんだけど、やっぱ俺も実は結構撮ってんだけど、 X テレビっていうのは、X テレビっていうのは読売テレビが作ってたやつで、
はい、
あ、日テレと読み、あ、もともと 11PM って番組があって、はい、11PM が終わって、で 11PM っていうのは月曜日と水曜日と金曜日が日本テレビで、うん、火曜日と木曜日が読売テレビなんですよ、
うん、
で月曜が大橋巨泉、
はい、
で、水曜日が相川金也で、金曜日も大橋巨泉、
うん、
で、火曜日と木曜日は藤本喜一だったりですね、その司会がね、
はい、
でそれが終わって X テレビってやつに変わって、
はい、
で、東京は三宅裕司がやるようになって、はい、で大阪は上岡龍太郎と島田紳助がやるようになったんですよ、
は
い、でその東京のはなんかおしゃれとか流行とかをやってて、
はい、
で読売テレビは実験ばかりやり始めたわけ、実験番組で、そのわいせつの限界は何かみたいなやつがあって、
あ、やれた、
だから上岡龍太郎と島田紳助がこうあのソファーにこう座ってて、で自分の頭の後ろにその全裸 の、ね、の AV 女優がいて、
はいはい、
でそのあの、まあ、言ってみれば股のところが頭のところで隠れてるわけ、だから上岡龍太郎もしくはその島田紳助が頭を動かした瞬間に、
はい、
その生放送だから、
はい、
何人もの首が飛ぶことになるわけ、
はい、うわ怖
っ、それをその1時間やるっていう生放送、はい、
しっかりましたね、
とかその関西のいわゆるあのお姉っていうかニューハーフの人を集めて楽屋で楽屋話をやる、カールーセル巻きとかまで来て、でそれをその天井から撮ってる1台のカメラでもうワンカメラでやってるわけ、だからミッドナイト前島みたいな感じなの、でそれをそのしかも白黒で流すの
よ、
で白黒で流すと一応なんか色揉めるらしくて、
はい、
X テレビっていうテロップだけカラーで出してるんだけど、でそで楽屋シリーズってのがあって、
はい、
でそんなのとか、
うん、
であとかあのスタッフがどんどん消えていくわけ、どのスタッフが消えたら放送が止まるかっていうんでババ抜きみたいにしてやる、でそういうのとか、 あと教育テレビがもう放送が当時終わってたんですよね、うん、砂嵐だったわけです、うん、時間帯的に、うん、で今視聴率を計測する機会を持ってるあなた、
はい、
あなたは今すぐこの瞬間に教育テレビにチャンネルを変えてくださいっつって1分間変えさせるわけよ、うん、でそれで果たして教育テレビの視聴率が上がるかどうかって実験をやって
面白いですねそれね。
それバーンって跳ね上がったわけよ。でそれがもうスポーツ新聞とかにブワーって出て大変な快挙だっつって、で NHK にも取材に行ったりして、はいはい、でそれをその翌週レポートするんだけれど、はい、そしたらそれをやろうとしたら、
はい、
そのフロアにいるアシスタントディレクターが急に薪を入れちゃってずっと、はい、ずっと巻いてるわけ。それで怒った神岡龍太郎が、はい、俺はもうやる気をなくしたと言って1時間まるで何もせずに台本を棒読みでやるっていう、台無しにするっていうこととかもやって、だからもう事件ばかり起こす番組だったんですよ。だからそういうのがねできてたのよ昔の読売は、
はいはいはい
は
い、
今もうそのかけらもないよね。
そうですね
読売テレビ、
はい、もう維新とこっつこは何するやでもね。
やっぱだからあの頃の大阪はやっぱすごかったけどね。そう
ですね、面白いですよね昔のテレビね。
いやだから実験をいろいろやってたよね、はい、だからまあそういうのをちょっと今思い出してしまいました、ね、
いやもう話がだいぶずれたけど楽しかったです
ということでまあそのね神岡龍太のところでこう股を隠してた木田上さんなんですけどいかがですか
何を隠してたっけ何を隠してた
っけ、まあ、過去を隠してました。過去をね、
その時に出てたお姉さん実は俺知り合いだったんだ
け
ど、ね、その人は知り合いだったんです。後からちょっと話聞いたことありますけど、
はい、
まあということでございまして、さあお送りしてまいりました QIC、そろそろお別れの時間でございます。6月も真ん中ということで
早いですね。
早
っね
早いですね。
もうすぐ参議院選挙が
ですよ
行われるわけですよ。
ですよ、
あれ投票日って7月の何日
10日の予定。
10日、
ちょっとずれるんかな、分からないけど、まあ、10日ぐらいの予定。
そうでした、
知らなかったっけ。
10日か17日かどっちかだよね、どっちいずれですよね。
そうそうそう、22日公示で10日のはず、うん、まあまあ間違ってたごめんなさい
まあでももうすぐですよ、はい、いずれですよね。えまあこちら FMC 関西では、はい、Gスターを勝手に令和推しスタジオと、
はい、
銘打ちまして24時間運用可能な生放送生配信だらけの編成をこれから組んでいくことになります。
そうですね、
多分何人か死ぬと思います、
ですね、
だからこれちょっとね臨時でね、FMC の、スタッフ、
はい、
臨時雇い1円も金出ませんけど、
はい、
ちょっと増員を図ろうかと思っております。命知らずのものを求めております。
なるほど。
要するに
命惜しいです。
眠れないっていう、うん、命惜しいと、いや大丈夫ですよもうエグさんは十分に働いていただいてますので、
ね、
それのちょっとあと2割増しにしてもらうわけで、はい、なんとかなるわけですね、はい、
死んでしまう
で、木田さんももうね、スケートに来るという
。2週間
は
2週間手伝いに来てくれるんですね。
多分引き付けは違うと思います。
選挙が終わってから来るらしいです
ね。でもあれですよね、九州の放送をしてくれるんですよね。
あ、九州です。あれですか、
はい、
40時間テレビとかですか、
はい、九州
しません、しません、はい、しませんよ私は。
例えば松田さんから送った玉ねぎはもうみんなで山分けしたの？
あ、私はいただきましたけど他はちょっとわからんです。
ああ、そうですか。なんか、
はい、ありがとうございます。
お菓子とかもなんか送ったらし
い。お菓子は知らんです。
お菓子知らないの？
知らない。
箱に入ってたんじゃないの？
俺いや、入ってたけど別に取ることではなかった
ら、あら松田さんが木田さんに食べてほしくて買ったらしい
です。ルンルンで買ってます
よ。あ、本当ですか、はい、いや、あれ誰が
取っているのか分かんない。いや、基本あなたが総取りでもいいぐらいの。
じゃあ持って帰ります。ありがとうございます
、
FMC の皆さんにってなんか書いてあったから、
まあ皆さんだって今来てるのは大体あとしおん姉さんと上田くんぐらいだから、はい、あと淡ひろこさんぐらい、
もらいます、
はい、
もらいたい、
はい、というわけでございまして、そろそろお別れの時間でございます。お相手はえのきだしんやもんと、
はい、前島と
春菜と
エクド、
そして FMC 九州は
キラウヤユコでした。
それではまた来週です。ごきげんよう、さようなら。
はい、さようなら。